市民などの取り組み。四日市公害裁判が進行する中で、二次訴訟に向けた動きがありましたが、補償問題に目処が立ったことから、提訴には至りませんでした。しかし、その後も公害認定患者などの団体は活動を続けています。また、四日市公害を風化させず、教訓とするための市民活動も続けられています。企業の取り組み。売煙規制法の適用が具体化しつつあった1963年以降、大気汚染防止対策を中心に、企業による公害防止対策が本格化していきました。黒川調査団の勧告後、公煙突化、燃料の低硫黄化などのほか、その後、技術開発が進んだ排煙脱硫装置などが設置されました。また、第三コンビナートの建設時には、行政と公害防止協定を締結し、この協定は第一、第二コンビナートにも広がりました。行政の取り組み。国は公害対策のために公害対策基本法を制定し、各種法律を整備しました。三重県、四日市市も原因調査や公害監視に加え、改善に向けた取り組みを行いました。1966年、市は都市公害対策マスタープランを打ち出し、1971年、県は条例を改正し、国に先駆けて硫黄酸化物の総量規制を導入しました。また、市が独自で行った医療費負担制度の考え方は、公害健康被害補償法に引き継がれました。市議会の取り組み。市議会では、1967年9月の公害裁判前までの間に、公害対策についての一般質問が延べ67件あったほか、市民からの陳情を受け、1964年3月に初の特別委員会、都市公害対策委員会を設置し、国に対し公害防除のための法整備に関する意見書を提出するなどしました。また、公害健康被害者への救済の早期実現、公有水面の埋め立てやコンビナートの拡張についての審議がなされました。大気汚染の現状。市民、企業、行政が一体となって大気汚染の改善に取り組んだ結果、1976年度には全国11カ所の総量規制指定地域の中で、いち早く市内の二酸化硫黄濃度は環境基準を達成し、現在も良好な状態で推移しています。一方で、自動車などに起因する窒素酸化物や浮遊粒子状物質などによる大気汚染は現在も課題となっています。